この時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。お久しぶりです。
本当にもう何ヶ月ぶりでしょうね。
ねえ、はい、結構大変だったみたいで、
うん、は
い、
もう本当にこの冬は、もうインフルエンザと、それからあの自分の気管支炎とか肺炎とかなんかいろいろ重なりまして、本当にもう大変な冬、あの年末年始になりました。
年末年始がそうだったんですね。
そうなんです。だから、ね、お正月に、ま、孫の子供たち一家とかね、そんなんが全部こうあの来るっていうのでね、でまたお正月のいろんなものを近所のね、あのよろず屋さんですけど、そこでねいろいろ棒だらの、こういう硬いね、もう生のもうカチンカチンにあった棒だらね、それ毎年あの買わせていただいて、でそれを主人があの花切りバサミとかノコギリとか、そんなんでねガリガリと切りまして、で毎日水を変えて2週間ね、
あの
水に戻していくんです、徐々に、そしてそれをあのまたハサミで、このちょっと一口大に切りました、でそれを2回3回茹でこぼすんですね、あのこう熱湯でバッとね、でそれから、醤油と、それで、だしで、最初はだしだけで、はい、やっぱり一昼夜ぐらい炊きますね、でそれから味付けるんです、醤油とかをして、でまたコトコトコトコトと炊いて、だからもう半月以上棒だらにね、
そうですね、かかりきりですね。
でもまあ主人はじめね、家族がものすごい好きでね、でそれをずっとまあ主人と母と一緒に暮らしてる時からもう何十年ってやってきましたのでね、もう初めてです、こんなあのその棒だらをね、パックで買ったと、
はい、今回はさすがさすがに無理だったので、
そうです、はい、
そうですか、
まあ、そんなんとかね、あ、お餅つきもできなかったですね。
あ、そうなんですね。
はい、いつもあの鏡餅とね、あの自分たちで作ったね、あのもち米 で鏡餅やら小餅やらね、あの、ま、孫たちが帰ってきたら一緒にやってたんですけど、
今回はちょっとできなかったと。
できなかった、
ね、もうちょっと倒れてたのでね。
そうなんです、まあ、娘がね年末から旦那ほっといてね、
あら
来てくれました。
あ、そうですか、まあ、それはそれでよかったですね。
あの旦那さんには悪いことしたなと思いますけど、
仕方ないですね。
はい、でまあ来てくれて、でまあ掃除からね、そういうの全部してくれたので、持つべきものは娘なり、はい、
娘の方ですか。
はい、そうなんです。
そうです、
はい、
逆にじゃあ、あの佐藤さんゆっくり、
ね、そうなんですね。
できたんですかね。
いろいろね好きな本をね読んだりね、ま、最初はちょっと苦しいですから、もう
そうですね、病気ですからね。
あの、あれですね、味覚障害と、はい、それからあの収穫障害が出ましてね、だからね、あのその食パンね、あの、はい、あのちょっとサンドイッチ作ってきてくれた人がいて、それを食べるんですけど、なんか段ボール食べてるみたい、
味がしない、
なんかね、ま全く匂いも味もしないん
で、
だからもうね、いつもやったらペロッとね、あの、はあ、この1セットね、いただくんですけども、本当に数口食べたら、もうなんか全然食べれなくって、まあ、あの、2、3キロ痩せましたけど、すぐ戻りました。
いや、そういうことないですよ。ちょっとほっそり、どうでしょうか。のような気がしないでもない。
そんなんでね、はい、もうなんか本当にあの、本当に私初めてなんですけど、その収穫障害と味覚障害っていうのは、本当何食べても全く
味がしないですね。
で、韓国のりね、主人が私が好きなもんですから持ってきてくれるんですけど、まあ、本当に神食べてるみたいな、私何食べてんねんやろってね。
そんなに。
そうなんです。だから、まあ、それはまあ1週間10日ぐらいでね、あの回復しましたけど、それが最初に食べたやっぱりおかゆさん、
おかゆさん、はい、
とあの梅干しの、
はい、
もうそれがなんと美味しかった
こと、はい、あ、そうですか、
もうね、
やっぱり、
はい、もう主人がまあ作ってくれてね、まあ、すっごい美味しかったですね、はい、もうこんな美味しい食べ物がね、あったんやっていうのがね、ね、私ね、もうなんかね、ちょっと胸いっぱいになってね、そのお母さんをそのスプーンでね、ちょっと食べながら、
まあ、作ってくれたのもあるし、ね、まあ、余計にね、嬉しいですね。
そうですね。まあ、それでね、私本当に今年、あのそういうのいろんなことを体験して、
まあ、ちょっとね、ちょっとたばたとした、
そうですね、
年末年始で、
まあ、じーっとね寝ててね、でまあこなんかね、こんなん作ったんですよ、
はい、
あの病床背負った娘に世話されて、年越せることありがたきかな、
あ、やっぱ
そうですね、まあ、そんなことをね、あの年末ね、体験して、で、まあ、1月に入ればね、あのもうだいぶ回復してたんですけど、山鳥の声で目覚める里の朝、
うん、
なんかねこうすごくやっぱ朝なったら鳥たちがもういろいろ鳴いてくれてね、はい、でまあ、この頃はあのあれですね、あのキビタキとか、はい、それからあのいろんな鳥がね、うん、来てね、うん、とてもあの賑やかになってきて、
もう春ですね。
そうですね、はい、もうね、あの雪がすごかったですね。
あのやっぱり高平も積もりましたか、
はい、その時はまだジジジジジジという地鳴きが多かったんですけどね、はい、うん、でやっぱりあの目白なんかも来てましたけど、あの、ままあ、のそのちょっと起きられるようになってね、あの縁側に出て、はい、まあ、ガラス越しですけどね、あのごろあのちょっとこう安楽椅子みたいなのがあって、はい、そこでこう庭をね、はい、ずっと眺めてこうちょっとこう太陽を浴びてね、はい、あのポカポカとね、それでそれが私の楽しみでそれでこう見てるとね、やっぱり目白なんかがこう生垣のところにいるんですけどね、はい、もうちょっと外に出てきて、でもパッと入ったなと思ったら、うん、そうしたらモズがね、ピューッとこう来たりね、なんかあちゃんと感じるんだと思って、
ね、分かるんですね、
そんなのねこう見たりね、でちょっとこのその辺まで来る時あるんですね、で可愛いなと思ったりとか、その梅の実がね、硬い実がね、はい、うん、まあ、ちょっと膨らんだかないう感じでね、あの、まあ、そんな今はもう満開になってますけど、そういうふうにね、
もう満開ですか、
しだれ梅がね今ね、
そうなんですね、すご
い、まあでも満開一番最高にはなってないです、まだ8分ぐらいですけど、
でもすごいですね、
でもすごいこう綺麗にしだれ梅がね、
咲いてるんですね、
咲いてます、
あ
もう白梅はね、あの実を取るね白梅はもう満開ですけど、
そうですか、
はい、だけどあのこっちの方の庭の方のしだれ梅はまだ8分ぐらいですかね、でも綺麗ですね、すごく、はい、それとかあの黄色いあのあれですね、あの千両とかね、はい、それからあの万両とかね、そんなんが今はね、
いろいろあるんですね、
う
ん、
そうですね、赤い実がねやっぱりあの目立ちますけれど、今年はあんまりね、あの、はい、いつもあの南天の実をね、うん、もうほとんど全部鳥に、はい、食べられるんですけど、はい、今年はだいぶ残ってますね、はい、
すか、
だからその赤い真っ赤な実がね、はい、すごくあの庭に生えたり ね、
いいね、
うん、そうなんで、すごくこう、ね、うん、ゆっくり庭を楽しめたというか
そうですね、そういう時間が持てたというのが、ね、
そうなんですね、
いつもねあっちこっちねお出かけとか作業とか仕事がいっぱい、ね、はい、されてますから、
そうなんですね、でもやっぱりちょっと体が治ってきましたら、うん、あのもう次々と、はい、あの移住相談があ
ら、
あの入ってきましてね、
お忙しい
すごいですね、これは一体どういう現象なのかと、この年明けからね、もう私最初の頃はまあ体の都合があって皆さんにお任せして、あのやってましたけど、でまあ2月に入って、ちょっと2月の手前からね、もう私も元気だいぶなりまして、でまあ、あのそんなあの外歩いたりね、あの体を動あの作業するわけじゃないので、まあ、移住相談とかね、そなんか大阪、高槻、美濃、豊中、で神戸ですね、神戸の北区とか、はい、まあ、その辺からね、
移住のご相
談、移住ね、でまあ、三田市の移住促進課の方から、はい、その三田市では今ね、あのそういうあの来られた方に、そういうあの三田市の車でいろいろなところをその人のまあ希望のね、まあ暮らし、ライフスタイル、例えばあのちょっとした家庭菜園がしたいとか、あるいは自分の食べるものをちょっと畑借りてでもこう作っていきたいとか、まあ稲作りたい人もいますし、まあそういうようなこの希望に応じてニュータウンか、あのこちらの里山の方とか、で割にあのこう農業の関してはもう里、はい、あの高平にパッと連れて行けはるんですね、
佐藤さんとかね、
はい、あの
お任せで
里づくり協議会の、まあね、あのふるさと再生部会っていうんですけど、そこにあの連絡が入りまして、でもちゃんと LINE 作ってるんですね、移住相談なんか連絡会議みたいなんでね、でそれでパッと入ってくるんですね、でもう昨日も入ってましたけど、もうあの次々と、あのなんかそういうツアーが組んでらっしゃるんですね、でそれでこちらの方にね、はい、高平の方に、まあ、あの 里づくり協議会の会長さんとか、はい、でこちらにもあの高平に移住してきてる若い、若い子とか、はい、で私たちとか、はい、そんなんで対応していくんですけど、
でお話をこう聞いたり
で、まずはあの里カフェで、はい、あのいろいろその人があの高平に来てどんなことを、ね、したいかとか、どんなような暮らし方を、ね、なさりたいかとか、そういうの、はい、それとか家族 の、ね、はい、あの希望、家族構成とか、はい、家族の希望とか、まあ、奥さんが いらしたら、奥さんの希望も聞いたりとか、
う
ん、 そうですね、まあ、そういう皆さんのいろいろどんなふうにして暮らしていきたいのかも、ね、まあ、いろいろ聞かせていただいて、でそれで、ね、面白いんですよ、聞かせていただいてると、あそこの家がいいんじゃないかなとか、ね、
イメージが出てくる
んですね、なんかね、イメージがね、その、あの皆さんが、はい、その来られて相談をこう受けてる皆さんが、うん、その暮らしてるその姿が、うん、その家で、こんな風に暮らしていかれたらね、どうかなっていうのがね、
出てくる、
わーっとね、浮かん
でくる、ね、出てくる、
じゃあそこをね、ご案内しようかなとかね、
あ、
まあ、そういう風なのがね、こう聞いてたらね、あそこはあのこの方たちには、もしよかったらね、あそこを一回案内したらね、もしかしたらね、あの気に入られるんじゃないか、
そこに見に行かれるんですか、
はい、
一緒に、
でもそれで終わって、そしたらあの空き家ね、何軒かね、あの私たちがまあ情報を把握してる何軒かご案内しましょうかって言って、で、あの、はい、あのそこにご案内するんですね、はい、で、まあ、あの何軒か見て、はい、ところがね、やっぱりあのだいぶもう入られました、はい、あのこの10年間ね、高平里づくり協議会 のそういう移住促進の、ね、部会が、はい、あの私たちやりまして、うん、あのもう10年になるんですけどね、はい、あのそれで13家族か、それで、いや18家族かな、んで43人合計、うん、あのちょっと会長さんが綺麗に表にしてくださったんです、はい、43人、
うん、もう移住されてる、
こっちへ移住されてきましたね、
すごい、
はい、その、ま、すごいですね、年齢はね、いろいろね、 あります、30代の方も、まあ、20代 その学生とか、20代 の、ま、あの一人で暮らしてる子とか、はい、そんな子もいますけど、それから30代 あの子育ての方、30、40代ね、はい、そんな方もいますし、60代の方もいらっしゃる、男の人一人で、あのもう願ってたように、あのそのジャイカでね、いろんな外国にいらしてた方が、はい、もう60過ぎて、あの定年になられて、で自分は里山で、その大型の犬を飼って、で毎日そのアスファルトじゃなくて、コンクリートアスファルトじゃなくて、土の上を散歩こうして、
なるほど、
で里カフェで、あの20日さんを見ながら、こう美味しいコーヒーを、本格的コーヒーなんですよ、里カフェのコーヒーは。でコーヒーを飲みながら一服する、まあそういうのを、こういう暮らしをずっとしたいってね、
なんか
あの何遍もこう高平にね、あのまあ日本に帰ってきたら何遍も来てくださったり、あの大阪にはちょっとホテルを取って、でそれからこうなんか月決めで借りてる言ってましたね、大阪のその時はね、もう2年前ですけど、でまあ、かなりあの単車できはるんで、単車言うたら昔のあれですけど、なんかオートバイ、バイク、ね、そう、大きなバイクですけど、バイクで来てね、ほんであのそういうね、あの高平里カフェでこうね、食事したり、そうね、だんだん自分の近藤のこれからの暮らしが、ライフスタイルがずっとこう描けてきたんですよね。でこういうとこで、あの自分は大型犬と一緒に暮らしたいって3年ぐらい前からおっしゃってて、それでちょうど私たちの集落の隣の徳良さん、徳良っていうところにね、でご案内して、でそこを今ね、もうね、あのサラっていうね、あのゴールデンレッドリバーって、はい、その
大型犬ですね、大きいです、
最初のところ私がちょっと抱えるぐらいだった、
うん、の
今もうね、もう私よりも
大きい、
ドーンとね、
もう何十キロでしょうね、
もう何十キロ、すごい可愛いね、まあ可愛いですけど、まあそうのそうのね、畑も借りて、あの地域の人がね、親切に使ってええでって言ってくださったので、それ借りて、でうちの師匠って82歳のね、あの彼にね、こう教えをこうって、師匠長って呼んでるんですよ、彼は。それで、教えてもらって、で今畑しながら、その大型犬と一緒に、その家もちゃんと この犬ようにこうフロアをきれいにして、ね、それで暮らしてらっしゃってね、やっぱそういうふうにその人たちがその人がやりたい暮らしてみたいっていうね、うん、暮らしがこう、うん、なんていうのかな、あのできていくように私たちはお世話 ね, ね, ねよかったな。でまた地域の人 ねお隣の方も ねお会いしたら本当いい人来てくれはったとか言って ね喜んでくださる、
いいですね、まあ、
それでね私はその人も喜び、うん、地域も喜んでね、うん、本当にあのお世話ね、させていただいて、これからもね皆さんのね、
うん、40人近く来られてるとすごいですね。
そうなんですよ、ね、43人でね数えて、
逆にこう減っていく方が今ね、
あそうですね、そうです、一、人はね、うん、そのうちの一人は病気がね、うん、もうあの悪化して、うん、でもう一人で暮らせなくなって、うん、男の人です、はい、それでもうご自分のもう一つ家があるんですけど、はい、西宮ね、そちらの方にも奥さんがね、はい、もうちょっと一人で倒れられたので、その世話できへんっておっしゃって、で、ね、でもう帰られて、だからまたそこはまたあの新しい人が入られて、うん、今あのちょっとしたレストランになりまして、ちょっと有名な、かなり有名な、
すごい、はい、もういい循環が生まれてますね。
そうなんです、はい、土日有機の方のご主人は有機農業してらして、それを出してらっしゃるんですけど、それはかなり土日はもう、
もういっぱいですか、
もうすごいらしいです。私も行かせていただいたことありますけどね、そんな方にまた新しく入ってこられて、なんかやっていただいてるし、だからすごいなんかねやっぱりあの自然のね、あの風景も大事なんですけど、やっぱりあの人環境、
うん、
そういうものがね、
なんか近所付き合いもあります
よね。そう、高平はね、あの移住の方も多いですしね、すごくやっぱりあの受け入れがね、なんかあの来てね、一緒にやりましょうよっていう、
ウェルカムな雰囲気が、
そうなんですよ、なんとなくね、いいですね。でやっぱり40代とか50代のお母さんたちのね、はい、そういう集まり、あの高平の佐藤カフェを中心に、はい、でみんなうちの方でこう一緒にね、あのお世話してこう移住してきた方が、はい、皆さんそういう佐藤カフェの運営とか、
あ
のそうの佐藤カフェのね、あの佐藤作り協議会のメンバーをやったりとか、あるいはあの向こうの西谷にね、はい、あの
宝塚
西谷、はい、自然の家っていうのがあって、そこに、あのお勤めになる、お勤めか、あのその委託なんですけど、その委託の代表がこっちの高平にもあのお父さんの家に帰ってきた人がいるんですけど、その人を中心に西谷のね、そちらの方にまたこっちへ引っ越してきた人が一緒に活動してたりとか、なんかねやっぱり地域の、あの、そのいろいろなあの団体にね、こう属して、で一緒に活動していく、もちろんうちの里の山鹿のふるさと酪農部、そのふるさと酪農部で一緒に稲を作るようになったりとか、あるいはちょっと奥で、あの稲だけを作ってるあの、まあ、NPO さんがいてはるんですけど、その人たちも、まあ、うちの、 あのちょっと機械貸したりしたこともありますけど、まあ、今は自分の機械持ってらっしゃるんですけど、もうだいぶ広いあの稲作を、ね、してらっしゃるんですけど、無農薬 で、でそちらの方に一緒にお米を作りに、
活動
うちはあの、まあ、一緒に作りますけど、みんなでシェアするという感じですね、うん、でやっぱり自分の家族だけの分を作りたい、あるいは自分のグループの人たちの分を作って分けたいよ、そのもっとお米がね、はい、自分のものにしたいという、あの量的にね、でそんな方はそちらにね紹介するんです。
本格的に
そうしたら自分の家族だけで家族の分を、まあ、1年分は無理、まだ無理みたいですけど、まあ、半年分ぐらい、
結構な量ですね、
はい、
ね、
そういうのがあのそちらであの今ね活動ね、だから本当にそういうふうに、皆さんの地域の活動の中に溶け込んでいかれるというケースがね、すごくそうなると、あのその出ていくね、行かれないんですよね、みんなその根を張っていかれるんです
ね、そこでね、もうね、
それはねすごいやっぱりあの
いいですね、
いいなと思ってね、
次のふるさとに皆さんになってますもんね。
そうですね、はい、でそのやっぱりあのこう仲良しができるし、一緒に子育てする仲間ができるし、だからあのこういろいろ相談を受けたら、あのこういう仲間がいますよって言って、でまああのこちらへ来られる前にね、まあまずうちのそのふるさと酪農部で一緒にいろいろ育ててみませんか、豊中とか高槻の人も、 この間初めて来られて、もう早速入られたんですけど、
あ、そうなんですね。
そういうふうに、あの割にね、1時間以内か1時間、まあ、遠くても1時間、でそれでこう三田まで来られたら、あのうちのメンバーがこうニュータウンから来るときに、あのちょっと車にお乗せして、でこっち来る、はい、でそういうふうに、あのずっとあの活動を一緒にしている間にポコッとね、空き家が出てきたりするんですね。
ご縁ですね、こういうのもね。
はい、そうね、ご縁ですからね。
そこでタイミング合えば、はい、
そうなんで、なんかその一つの、ね、あのなんかルートみたいなね、あのそれであのちょっとずつそんなんがね、あの見えてきまして、やっぱり一緒に何回も顔を合わせて活動することで馴染みができて、
そうですね、雰囲気もわかりますしね。
そうですね、
人柄もね。
でまたそれと一緒にね、あのこちらに来られても、その引き続き、その関係は保っていく。
そうですね、
はい、
で
何かあったらあのご相談に乗れるというか、なんかそういうなんかね、これからもこの三田の里山でね、作れていったらいいなと思ってますね。
移住の相談でこう冬の寒さとかどうですかと聞かれたりされますよね。
あ、そうです、そうです、だから、
寒くないですか、
はい、
とか、
そうです、あのもう冬ですから、この間から来てらっしゃる人は、もうだいぶね、寒いですね大阪から
大阪に比べるとね、ちょっと厳しいですからね、寒さが。
だからこうなんですよって、もっと寒いとこ、マイナス7度ぐらいになりますよって言ったら、とか言ってはるんですけど。
なりますよ。これで8度ぐらい、マイナス8度ぐらいは行きましたからね。
行きましたか。
ね
え。私も、
ぐわっと冷えました
ね。外の水道回してもね、出ませんから。
そういうところにやっぱり冬場はね、厳しい寒さがね、あるので、
そうですね。
そこもちょっと知っとかないと、あれってなると
。
大変ですからね、
はい、だからやっぱりあのだからあの春とかに来られた人、とにかくあの、ねあのうん、春夏秋冬、うん、その四季折々に来てください、
ね、
あのこのね、あのすぐに決めないで、
そうそうそう、
もう1年間ぐらいね、もう何回もね、来て、
でこの特に冬とかねに一回来といた方がいいと思いますね。
だから一、回東京 の, あの、移住相談に昔、行ったことありますけど、はい、あの全国移住相談、それで冬に来はった人いますんですよ、あの早速けあの、あの時1月の相談会やったら、ですぐ2月に来はったことあるんです、そしたらあんまりの寒さにね、もうそれから、ね来られなくなってしまったこと
心が折れました
折れました、ね、あの寒さ東京からもねやっぱり寒
いでしょ、ね、東京の生活比べるとちょっと厳しい
やっぱりそら、ね、関西のチベットですから、
そう言われますからね、
だからあのそれ以来これ連絡をしてくれ
そうですか、いやーちょっと、ねまあね、寒さに負けずの、はい、まあ、いろいろ工夫をしたりね、暖房入れたりとかね、
はい、うちなんかは薪ストーブでね、もう今も
薪ストーブいいですね、憧れますね、
もうね、あのあれなんて石なんですか、赤外線効果みたいな、
ね、遠赤外線、
遠赤外線、そうそう、はい、それそれ
ポカポカ、ね、
もうすぐ言えない、主人がなもうすぐ覚えろって言うんです
い
そうだ、
め
っちゃ言われるすごいです ね,
ね、離れててもこうポカポカね、
だから私もあのね中ではもう、そのシャツ1枚になる時もあるんですよ、
いいですね、真冬でも
すごいね、その代わりまあ出た、ね、一歩出たらもうバーきますけどね
そうそうそうそう、
だけど本当本当にあったかいです、
火のね、あの遠赤外線効果で ね,
なんか
温まります
よ、そうなんです、今日は朝炊きましたけど、もうええで言ってね、私炊くのね得意なんです、
あ、そうなんですか
もうあのお風呂のね火つけるのもね、ものすごい上手になりましたしね、
そうなんですね、
やっぱり空気の流れをね、遮断しないっていうのとか、
そうですね、
その炊き方がね、主人なんかずっとねついてるんですよ、風呂を炊けるまで私なんかそんなことしてたらもうね40分ぐらいね
外にいない
と、私パッと炊いて、でもうさっとこっちへ来て台所の用事して、また10分ほどね、それ忘れるから私時々タイマーかけるんです、
なるほど、
でまたさっと行って、またこう太いのをね、何本か入れて2回ぐらいこういう太い私の腕ぐらいのを、腕よりも太いから 4、5本入れるんですね、それを2回半入れるともう完全に綺麗、だから本当にね、あのエネルギー効率がすごくいいなと思いますよ ね、
いいですね、
2回半の薪でねお風呂が炊けるんですもんね、
そうですね、はい、まさにあれ燃料ですね、
燃料革命で、ね、石油に代わってね、まあ、森の中に人がね燃料革命があって、で焚き木を取りに、ね、行かない、あのそういう風な時代になったけど、今度はそれを私は逆に、
今それを、
ね、自然エネルギーに変えてるんですけどね、 ね、
煙突から煙がバーッと出てね、
そうそう出てます出てます、はい、
子供の頃体験私もあるので、
あ、そうなんですか、
おばあちゃん家が五右衛門室だったんですよ。
そうなんですか。
小学生の3年生から5、6年生ぐらいまでは夏休みとか風呂炊き担当で私が率先して火つけてましたね、
はあ、私も昔ね姉さんとこに居候した時に、大学の時、でまずは風呂炊き当番でね、でやっぱり五右衛門風呂だったんです、それがね辛くてね、私そんな向こうの自分の、ね、家は石炭で炊いてたんですけど、私はまあ、お手伝いの人もいましたから、そんな風呂炊きなんかしたことなかった、それが大学入って姉さんとこ居候した途端にね、えちゃん今日から風呂炊き、私とか言って、ね、最初はくすぶってね、でまあ4月5月頃からやって、6月になったらちょっとやっぱり焚き木もそのね閉めるんですよ、女もねくすぶってね、なかなかもう嫌でね、もうそれが6年続いたんですね、大学行ってね、ほんでそれでね、やっぱりそれのまあだいぶ慣れとったんでしょうね、だいぶ間は空いてましたけど、こちらにね三田に来させてもらってから、また薪ね薪でお風呂炊く、なんか昔のことがよみがえってきて、ほんでこうなんだなっていう感じでね、今はまあ得意 でだからその台所のね、薪ストーブも、主人よりも早うまく炊く、こんなこと言って主人は聞いてて、僕はやらへんだけやらしたってんねんって言うかもしれませんけど、私は好きなもんですけど、で、まあ、森のね杉の葉っぱいっぱい拾ってきてるんです、それが焚き付けなんです。
ああそうですね、
よくつきます、
油分があるん
ですね、はい、すごい ね効率いいんです、
すごい
バーッと燃えるんです、はい、でそれにね、ちょっとその私らは線こぎって言ってね、まあ私の親指ぐらいか一つ、それぐらいに切った細いのからまず始めまして、まあ里カフェでねちょっと割り箸のね、使い古し、あれをもらってきてるんです、いつも、そうしたらまあそんなとこでね、つけたりね、そうしたらもう有効量になるし、
そうですね、
はい、でバーっとね毎朝ね、まず灰を取ってからね、昨日の灰をねちょっとこうこっちの管理、その灰は畑に帰ります、はい、でそのそこから始めてね、だからは畑の灰もね全部、花坂じじいじゃないですけどね、いつも灰取りながら花坂ばあさんやとか言うと思いながら、
ね、畑
の灰
ってね、また土に戻って、
そう土に戻って
循環ですね、
はい、
これもね、
そうなんですよ、はい、まあそんなことをやってて、
ま
あ、
そういう生活がね、そうそう高平ではこう、
そうですね、
できるので、
循環といえばその、生ゴミも台所の中、生ゴミも、はい、全部大変
コンポストで、
そうそう米ぬかと、はい、それから土も撒いたり、枯れ草と一緒に積み上げて、で水を撒いて踏み込んで、そんなをこうミルフィーユみたいにしてます、
はい、重ねていくんですね、はい、
で1年経ったら10センチぐらいの真っ黒な土になります。そういうなんとかね
分解してくれてるんですよ ね、 生物がね、
だから皆さんもこういうふうにこんなライフスタイルがいいなと思って高平に来てくださるのと同時に、まあ、私たちもこういう自然のエネルギーの循環とか、あるいはその自分の脳的暮らし、はい、まあ、こういうものがこういう実現できる土地に住まわしてもらって、本当にありがたいなって ね、いつまでも元気でいて、
そうですもう倒れてる場合じゃないですからね、
そうなんですね、まあ、そういうなんでね、で、まあ、いろいろしめ縄作りもやりましたし、はい、それから1月になって餅つきね、
餅つき
自分たちで育てた、はい、子供たちもいっぱい来まして、で餅つきを専門に教えてくれる人もね、まあ、私もできんことないんですけど、はい、でもやっぱり蒸したりするのはもう火炊いてね、はい、せいろで蒸します、でそういうのを教えてくれる元小学校の先生なんですけど、そんな方もねちょっとお願いして、まあ、交流も兼ねて、
まあ、コツいりますもんね、
はい、
も
ちろん、そこの、そこはね主に子どもさんたちも来るんですけど、ものすごいね上手に作るんです。小学校4年か5年の女の子なんですけど、もう腰つきが違うんですよ、もうすごいんですよ
素晴らしい、
はい、そんなんでねみんなで餅つきまして、でお雑煮と、それからあんころ餅と、でそのあんころ餅の小豆も、こちらで作った、
そうなんですね、
でそれがものすごいおいしくって、
いい、ね、
まあ、前の日からつけておいて、でちゃんと炊いたんですけど、すごくおいしいおいしいで、もう一番なくなって、きなこ餅やら醤油も自分たちで作った醤油、醤油餅とか、そんなんでみんなでねワイワイ言いながら食べて、
いいで、ね、
でこの間は椎茸の金打ちを2月に入って、で大学もう主にずっと大学 生と一緒にやってるんですけど、まあ、大学生も、うん、あのやっぱりこのぐらいの時期になりましたら、うんはい、最初4月の時は、あやろうと言ったら来た子も、あのだんだんだんだん本気でやろういう子が残ってきてるんですね今、
はい、
その大学2年と1年の子なんですが、うん、3年生がいないんですけど、はい、で今まではなんか総合政策会の多かったんです、うんはい、もう去年あの3年ぐらい前、はい、それじゃ去年あたりかなんかね、はい理学部っていうのが多いんですよ、総合政策がほとんどいなくて理学部っていうのがね、すっごく多くなってきたんです。
あ、そうですか。
だからこれどういう傾向なんだろうと思いながらね、
いろいろ計算とかするんですかね、こう
なんでしょうねまあ、あのそういう子が多くなって、ね、そんな子の中でも、まあ、本当にこういうあの子どもたちを、うん、あのそういう自然の土とか、うん、田んぼとか、うん、そういうのにこう一緒に触れて、でまあ、子どもたちと一緒に活動するっていうのが、本当にやりたい子がだんだん残ってきてます、ああ、そうなんですね。5人ぐらいかな。であのだからその頃は来たらもう自主的にパッパッパッといろいろ用意したりやテント立てたり、
もう動き分かってる
んですね。動きがんでバーッとあのロケットコンロ運んできてもうご飯炊く用意して、は
いはい、
でそれはあのもうこの頃は前から来てる小学生もご飯炊きます、もう薪 でそんな子ね、でこの間の椎茸金打ちも、まあ、里の山がのその、うん、あのおじいちゃんたち、もうおっちゃんでよりもおじいちゃんですよ、はい、もう10年経ちます、
ですね、
あの
もうね、
おじいちゃんたちが、あのその指導して、あのこうドリルで穴開けて、はい、で1メートルぐらい の、はい、あのクヌギの木に全部金打ち、はい、20個ぐらい金打って、う
ん、
でこうあの持って帰って、お土産に持って帰ってもらう、でその金打ちも、まあ、小学校の高学年の子は自分でドリルで穴開けて、20箇所ぐらい開けるんですけど、でこう置いといたら、その、あの開けたとこからじゃないんですよ、それ以外のとこから出てくる。
あ、そうなんですね。
あ、そうですよ、はい、金はだ全体に回って、
そうなんですね。
それじゃあ私もね、
揺れたところから1個出てくるのかなと思った。
そうなんですけど、私もつい最近はそう思った
んです。
違うんです、
ね、
全体から出てくる。
そうなんですね、
はい、だからたくさんね、
あ、そうですか。
そうなん、
植えたところから1個ポコッと出てくるもんだと。
そうなんですよ、大いに違って
。いや、勉強
になります。素人ですか、ね、でもおじさんたちが本当にそれをね、まあ、あのしてくれて、もう全部世話して、きれいに世話してくれはります。もうあのすごい張り切って、
うん、
でそれ以外にあのこの木工ね、やじろうべなんかどんぐりか、どんぐり使ってやじろべ、そういうのも教えてくれるんです、その里山整備のおじいちゃん、おじいちゃんたち、はい、でそれもみんなもう一生懸命ね作ってんの、いいですね、どんぐりでこうなんかやじろべ言うんですけどこんなんできるんやと思いながら、でまたそれに夢中になってる子とか、ペンダント作ったり、椿の木の綺麗な椿の木は表面がすごくね、あの年輪が細かいんですよ、はい、ですっごく綺麗なんです、白く、それをペンダント作ったりね、それをこうイベントとして、でまあ、あのご飯も一緒にその小学校の高学年で炊いたりとか、でまあ卵ご飯食べたりね、いろいろみんなでねご飯食べてね、まあそんな風にね、あの椎茸の金打ちをやりまして、また来年はどうしようかいう相談をまた大学生と、
そうですね、はい、いろいろ動きが、いろんな世代と動きながら、
はいね、もうあのだいぶ溜まってましたからいっぱい喋ってしまいました。
たっぷりで、でも春も近いですし、まあ季節はね、あの暦の上で春ですけども、寒さがだいぶ和らいできたので、
そうですね、だいぶ和らいできましたね、だいぶあの大犬のふぐりとか、はい、あのあれですね、だいぶあの芽がね、花が咲いてきてますね、はい、でこの高平で、あのそのさっき言いました西谷の自然の家でリーダーしてる、うん、あのあの若いお母さんですけど、うん、そのお母さんがあの三田のうどね、うど小屋って、はい、昔あのその三田の、ね、新三田のね、はい、ちょっとこっちの方に、ね、よく毎年冬になったら、あの稲のわらでね、はい、こうど小屋が作られてきたんですけど、うん、まあ、多分そこの方が、うん、あのもう年齢お年めされて、うん、で息子さんの代になったのかな、ほんでもうあのビニールハウスみたいな、はい、なんかかっちりした、ね、そういううど小屋に、はい、変わってしまったんです、去年ぐらいからかな、いやあれなくなったとかって思ってたんですけど、うん、それでやっぱりあの私たちの年代じゃなくて、うん、だいぶ若い40代のお母ちゃんですけど、うん、やっぱりこのうどん小屋 の、 その技術、うん、あの制作する技術を絶やしてはいけないとね、で毎年、まあ、あそこの有馬富士公園、県の方のね、はい、そこであの県立大の先生を中心に、うん、でまたそこの有馬富士の先生も一緒になって、うん、あのうち よくあの藁をもらいに来はりますけど、うん、はい、でそれで作ってはって、それを指導してる人に、やっぱあの高平の、あの里山の、あの中にうど小屋がこう立ってる、それがやりたいんやって、そのお母さんが、あの描いて、でそれをやりたいってなって、で結局この前の2月の7日とかな、それにあのちょっと県の補助も受けて、でうちにもまた藁も取りに来たり、でうちの稲をね、この葉ざがけするこの棒ですね、それとか他の竹やぶでももらってきて、あの高平のね会長さん あの竹やぶでこの、あの竹をもらったりして、それであの急遽ね、あのその指導も受けて、ほんで作るって言ってね、で7日やったかな、それにあの皆さんにこうちょっと急だったけど告知したら、あやっぱり興味持ってる人いるんですね、であの高平からもいっぱい子供たちも来てました、で若いお母さんね、やっぱあれね不思議ですね、若いお母さんが呼びかけると若い人が集まるんですね、イベントとか、ほんで学生たちがこう呼びかけて学生の子が来たりとか、私たちの60、70のね、おばあちゃんおじいちゃんが呼びかけると、おじいちゃんおばあちゃんが集まってくるんです。あれ私この間からね、不思議やなと思ってるんです。
同世代にこう、ね、
そうなんですね、
ネットワークがね、じゃ結構いろんな世代の方が参加されたという。
そうなんです。そのうど小屋作りね、やっぱり若いお母ちゃんがこうあの高平なんでも伝言板っていうね、あのそういう情報共有のライングループがある、そんなに出したりとか、他にも、まあ、SNS に出したんでしょうね、そうしたら高槻かなんかで結局うど小屋でうど育ててる人、その人もなんか突然、来られたりとか、
嬉しいですね。
であの学生も来てましたね、でそういう土地の高平のお母さん、若いお母子育て、で子供たちね、まあ子供たちはねあんまりね、そのうど小屋をね、みんなね周りで遊んでますね、なんかもうみんなもうわーわー言って田んぼの中で、でもそれもね、やっぱりね、楽しみで、であの80いくつの師匠さんも来ておられて、であの羽津川の、あのある人が、あのその釜で袴で薪でご飯炊いてくださったりとか、あるいは豚汁とか、そんなんもね用意してくださったり、それからもう急遽でしたけど、まあ、彼女の行動力と、あのその知り合いというか、人力、人力、ネットワークで、あのそんなんでバッと集まって、で今うど小屋が立ってるんです。
すごいですね、
もう本当にね、あのこの今はまだね、あの田んぼがねまだあの何もないですけど、その中にポツッとね、あのこう高平に行きましたら、高平ぐあの郵便局があって、郵便局がぐーっと左に回ってるんです、道が、ほんでパーッと開けるんです。でその開けたところの右側の方を見ていただいたら、あの田んぼの中にうど小屋が立ってるんですよ。そんな大きなものじゃないですけど、でもね今年はまずそのうど小屋を作るという、あの、みんなで作るというんで、まあ、あの技術を継承していくっていうので、まずはそれだけだったんですけど、で、まあ、うちからちょっとあのうどのあの根っこが、ありますので、うちはね、うちはそんなんしてないんです。うちはもう3年ぐらい前から、あのある人が、佐藤さん、あのうどの、あの根っこいるかって言って、来はったから、いやいるいるって言って、で、あのそれは植えて、で植えたのも誰、あのメンバーですけど、植えて、でその上にそうですね、これぐらい50〜60センチぐらい、あの、まあ、枠を作りまして、そこの下に植えて、で50〜60センチ、70センチぐらいあるかな、70センチぐらい、もみ殻を全部埋めて、それで、あの、だから、うど小屋はないんです。もう炎天下です。もう雨降ったら、そのままなんですけど、もみ殻をして、そっからもう3年ぐらいね、毎年うどね、収穫できてるんです。
そうなんですね。
で、多分その下にね、生きてる、まだ生きてるやろうから、毎年ね、これ、あの、取った後ね、うどの大木ですよ。ブワーッとね、
伸びていく
わ。2メートル、3メートルが伸びるんです。
そんな伸びるんですね。
それまでにね、あの、取って、あの、この先の方を天ぷらに揚げるのも美味しいんですけど、だけど、まあそれを怠ったらぐわーっと
伸びてく
る、うどのタイプか、でまたそれは枯れるんですけど、でそれでもう3年ぐらいから前から収穫してるんです、その栽培をしてるんで、でそれ欲しいって言ったから、でそれをあの
分けて、
もうなんかそれ本能がね、一株のね3時間かかったっていうね、なんか若い学生の子とその彼女と2人でやって、夫婦言ってね、まあちょっと休み言ってね、 ね、それじゃ3時間かかりましたって言ってましたけど
結構深くあれなんです
かね、深くね、なだいぶ深かったんでしょうね。ほんでそれを、まあ、そこから土ですから、下からね、もみ殻をまず取って、でそれから、ね、根っこを取って、でそこに今度のできたウド小屋にまた中に、で、まあ、もみ殻を持っていくまではちょっとできなかったんで、うちから枯れ草をいっぱい持っていって、それの上にこう、あの、その、かぶせて今してるんですけどね。だからまあ今年はそのウドの、あの、その小屋を建てる技術を、あの、まず伝承の、はい、伝承の初めに、まあ、まずみんなとね、一緒に楽しくやろうという一つ、一日のイベント。まあ、来年からそれを本格的に栽培の方にね、今度ね、まあ、どこ
シフトシフト、
そうそういうにね、でも一回建てたら、つまり、あの、あれですね、あの、稲刈りが終わって、でそれから建て始めるんです、はい、ウド小屋を、ね、で育てて春に、で春に終わったらもうそのウド小屋は解体するんです、まあ、はい、ほんでまたそのウドはどっかにちょっと
避けといて、
ほんで今度またそういうふうにして、ウド小屋はつながっていくみたいなんですよ ね、
そうですね。これからじゃあ高平にウド小屋がポツポツと、ね、できてくるかもしれませんね。
そうなんですよ、だからそれのねきっかけにね、若いお母さん一人がこうパッと描いたことがね、形になっていくっていうのは素晴らしい ね、
いいですね。あの、若い世代の方がっていうのは嬉しいですね。
そうなんですよね、もうみんなね、なんか子供たちもすごい楽しそうに田んぼである。まあそんなことで、まあいっぱい
盛りだくさんでした
ね。そうなんです。
また来月、はい、この続きも含めながらお送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
とっておき情報、NPO 法人里の山から里江悦子さんでした。ありがとうございました